それではローマ人の手紙の11章の3節、ご一緒にお読みしましょう。
すべてのことは神が欲しい、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が心地に入れているように。
聖書の御言葉のローマ人の11章の23、26節で内容はですね、これは天地創造の創造主は唯一の神であって、この唯一の神様によって万物が創造された。万物はこの神様によって成り立っており、この神様は離れては成立はしていない。そして万物の目標を作ることは神様を中心にして歩くことをすぐ生きていくことだと、このように私たちに教えました。ところが私たち人間というのは生まれた時から神様を求める思いはあります。聖書の中には生まれながらの怒りのことも神様に敵対する悪い子供だと思いました。確かにそうですね、赤ちゃんは天使だと言いますけども、そうですね、悪だくに土地が得であるとか、そしてすぐに目ざとくいい方向に物事を進めています。幼ければ幼いほど、その人のことはあまり考えずに、周りのことを考えずに自分の利益だけを考えています。ですから、この人間は、この赤ちゃんは天使だと言うけども、実際に人間は本音は悪なんだな。私たち日本人は性善説を取ります。多くの人は性善説を取ります。しかし西洋ではですね、キリスト教の影響かもしれません。人間というのは元から悪い性悪説を取って物事を考えたり契約をするみたいですね。聖書の中にも同じようなことが書いてあります。ロマ人の1章の21節に、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めをしていながら、それを行っているだけでなく、それを行うのに心から同意しているという、集まれば怖くない、当たればですね、みんなが渡っておれば、誰も見ていなければ正しいというふうにですね、怖くないというふうに、ね、私たちは考えてしまうんです。しかし人の目はなかったとしても、神様はちゃんと私たちの人生を見ているんです。そしてその人生の仕業を通して神様は最後には、生産をされるというふうに言っています。ローマ人の一章の中にあるように、私たち人間は、この神様を中心として成立していなければならない万物でありますが、人間も含めて神様と共に歩まなければならないものですが、それを無視して私たちが生き続けてなりました。ですから、それをキリスト教では、聖書では罪人だというんです。そして罪人は万物を無視します。万物を創造されて命の決めたる神様を無視いたします。神様の命に反抗して反するということはですね、どういうことでしょうか。それでは逆の道を選んでしまう、命の死の道を選択してしまうのが私たち人間であります。そして神様を選ばなければ死罪に当たるということが聖書で教えられております。でもその通り私たちは実行します。死んだら終わり、死んだら何もない、死んだら無に帰る、死んだら自然に帰るというふうに教えられてきました。でも死んだの死も私たちの霊魂は永遠に神様の前に存在いたします。肉体を飲んでも私たちの霊魂は、ずっと生き続けることができるんですね。ローマ人の一章の最初の一節には、そのようなことを行えば死罪に当たるということは分かっております。でも、みんながやってるから私もやってみよう、みんなが怖くないから私も怖くなくやってみようというふうにですね、私たちはしています。でも世と世の終わりの人は必ず生産しなければなりません。神様に逆らうことが、それは死罪になっています。神様に逆らうことは永遠の滅びにあたります。神様に逆らって生きないということは、これはですね、災いの人生を自ら選ぶことになってまいります。これにして、私たち人間というのは現在をもって そして生まれた時から罪を持って、そしてその現在から多くの罪を犯しながらこの人に出会われています。なぜこういうふうにして人間は罪をですね持ってしまったのでしょうか。イザヤ書の14章の12節の中に、ちょっと用意はしておりませんが、このように書いてあります。そこに、神様が天使をたくさん作った。そして3人の大天使を作って、ガブリエルの天使を作った。ミカエル、これもダニエルの後に出ている戦いの武将ですね。でそれが、聖書には出ていません。外伝に出ております。まだカトリックなどは、信じている、私たちも信じているんですけども、ゼシュアという名前を天使がおりました。聖書を読んでみますと、ゼシュアという大天使はですね、神様の一番そばに仕えて礼拝を司る賛美の歌でありました。そしてその賛美する礼拝を司る大天使ルシュアはですね、その時間内で自分が使えている神様のように私もなりたい、いやもっと偉大なものになる、そして神のように人間に使えられたい、全ての人々に使えられたいというふうに傲慢になってしまう。その傲慢の上に神様に追い出されて、この天使から悪魔へとこの地に落とされてしまいました。地に落とされてどこに行ったかと言いますと、創世記の3章のあたりに落ちたところです。それは天使創造されたアダムとエヴァが神様を中心として生活をしていました。そして人間にその罪を教えて、つまり神に逆らうことを教えて、自由に自分が神様のように好き放題したりしたらいいというふうにですね、善悪を知る木の実を取って食べさせたんですね。エヴァが見て、それをこのアダムに与えて、アダムを食べて、そしてエヴァも食べてしまったと聖書は書いています。こんな大きな重大な罪を犯しましたので、神様の前に目が開かれて、そして神のように歩むようになりました。自分が神様のように自分中心で神様を無視にして、そして自分の人生を歩むようになってしまいました。このそのような人生を歩むと死体に上がる、そして生産しなければならない、死んだ後に生存の時は来るということを知ってながら、その目はだんだんぼかされてしまい、その目はこの汚れてしまい、その心は死んでしまい、そして神様とは離れて自分の文化文明を作ってしまったようであります。創世記の中にあると6章、7章、8章、10章ずっと見ますと、バベルの塔というのが出てまいります。ノアの箱舟、そしてですね、バベルの塔というのがあってですね、そして人間は人間の文化をどんどんどんどん成長させてまいりました。人間の文化の象徴はですね、ギリシャ文化であり、ヘレニズムと言われる文明であります。ですから、神様に逆らう文化の中に私たちは出会えています。生まれた時は罪人であり、罪を犯し続け、そしてどうにかして平和な国を作ろうとしますけれども、神抜きにして、神様抜きにして平和の社会を作ろうとして、私たちは努力しています。そのまま行っては神様の前に逆らって死んでしまうということを知りつつも、それの世界を作ってしまいました。それにして、ルシアに罪を抱かせられた人間は、罪深く、そして永遠の滅びの中に閉じ込められてしまいました。聖書はですね、イスラエルという国を起こして、そしてイスラエルに神様が生きていることを知らせました。そしてイスラエルを模範として、これを模範に、このイスラエル民族だけを救おうと神様は計画を、最初は計画をなさっております。でも、最後にはですね、イスラエルはその罪が完全に許される、あがなれることはできありませんでした。神様はですね、御子イエスキリストを誰かが、人類のために罪なき者が罪なき備え物として十字架に死ななければならない、罪なき者、罪なき人間を、罪ある人間を罪なき者が救わなければならない。しかしこの世に生まれた者はみんな罪深く人でありました。神自らが、生まれなければ、この地上で十字架につけられなければ、あがないを完成することができます。 ですから、神様は御子イエス・キリストをですね、ご自分が自ら十字架の上で自分の贖い人となり、罪の贖い人となって、人類の代わりに十字架で死んでくださいました。ですから、私たち人間というのはですね、一度死ぬことは定まっています。でも死んだ後に永遠の命を神様から、イエス・キリストから私たちはプレゼントとして与えられています。フィリピの9章の27節をこう書いています。そして、ヘブルの9章の26節に、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、第二節の一章の7節。苦しめられているあなた方には、私たちと共に報いとして安息を与えてくださること、神にとっては正しいことなんです。それは、主イエスは主の中に力ある肉体たちを従えて、天から現れたときに起こります。ですから、死とその後にイエス・キリストが肉体を作られて、天から下ってくるのを私たちは見る。このことをですね、私たちは知っています。でも、無視し続けて、そしてですね、暗闇の中に私たちはイエス・キリストを信じない人はですね、暗闇の世界を選んでしまう。よく進学校で、地獄の話、天国の話をしますけれども、地獄も、まあ、知らなければならない、まあ、地獄という世界があるのかな、永遠の滅びるのか、永遠の煉獄かな、カトリックと言われる、木で焼かれる、永遠に霊魂は魂、霊魂の魂がですね、永遠に滅びてあるから、ずっとその地獄のような木に焼かれるのかな、煉獄はどうかな。それとも永遠の死で木の池に投げ込まれて滅びるのかな、まあいろいろ考えておりました。で、その時に進学校でいろいろ話を聞く時に、神様がわざわざ私たち人間を苦しめるために地獄を作るのかなと考えたら、そういうことはありえないです。善なる神様が、愛なる神様が、愛して人間を苦しめるために地獄を作るということはないと思います。私たちは死んで、魂をこの肉体のこの地上において、霊魂が旅立ったときに、イエス・キリストを信じて神様の子供となっている人は、神の身元に一直線に行くでしょう。光の子供は光の方にいてもで、眩しくないから、どんどん物を近づくでしょう。ですから、神の子供たちは神の前に近づいてもですね、罪許されている。イエス・キリストを信じて罪許されているから怖くないですね、神様。でも、死んだ後にイエス・キリストを信じてなくて罪許されなくて、ね、闇の子供が光の、天のお父様の光を見たら闇の方に暗い方向に行きます。つまりそれと同じように、光の子供であるクリスチャンは光のお父様のもとに、でも闇の子供であるサタンの子供である闇の子はですね、暗い方向を好んでいくということになります。そしてそのような闇の人たちがいっぱい集まった場所が、まあ言えばですね、争っている、そして騙されて、騙し事をしている、そして人を食い物にしているような、この世と同じような世界に行ってしまう。まあその場所はですね、まあ京都市内ということではないだろうかなというふうに思います。まあ、聖書では火で焼かれる苦しみの場所、人々が争うところの、この世と変わりのない世界に私たち人間は捉えられていくと書いてあります。まあ、とにかくそのようにして地獄というのがあり、そして地獄に行かなければならない。このままイエス・キリストを信じないで罪を持った者には死んではならないということを分かっていながら、私たちはないということを信じて、死んだ後も無になるんだということを期待して、自然に変えるんだということを期待して、私たちはこの中を生きているんですね。でも多くの人がですね、死を目前に控えたときに、等しいときですね、死を目前に控えますと、やがらに死んだ後の世界を変えるんですね。ひょっとしたら、死んだ世界があるということを知っている、心の中で信じているから、そのことを考えて信仰心を積んでいる。まあ、しかし、死から、世の中の天地から出て、死から生み出された宗教は、私たちを、 死んだ世界が導くことはできません。天から下ってきたイエス、天の宗教であるキリスト教はですね、この地上も導くことができるし、またこの地上でない目に見えない世界も神の身元に導くことができるんですね。まあ、伝道者の時にですね、よく病院に行きました。もう病院に行くと老人病院に行くんですね。老人病院に何人も入っておりますから、その時に、おばちゃん、亡くなったら、まあ、声が聞こえますね。入院している男性が叫んだり、女性が叫んだりする病院、老人病院で、もう誰も訪問しないんですね。家族はみんな訪問しない。だから訪問者が来てるとみんな喜んでくれるというか、自分の親族に親族が来たかなというふうに対応されるんです。そういう病院に行っておりまして、月に1回行っておりましたよ。で、おばあちゃん死んだうちどんどんどんどん弱っていきますね。毎月毎月言ってましたけども、どんどんどんどん弱って死が違っていく。もう最後はね、死んだその最後に魂があなたの体を脱げた、抜けた時に、霊魂が抜けた、その死を体験した時に、お迎えに来るけどね、その時に光の天使があなたを迎えに来るかもしれない。でも、天使かどうか最初は分からない。ぼやっとした光があなたを迎えに来るかもしれない。その光が迎えに来た時には、すぐに、あなたこそ、まことの神様、イエス・キリストですかと告白できたらいいね。イエス・キリストがあなたの、改造役となってあなたのそばにいて、天の神様の身元に天国に連れて行ってくれるから、最後もうそういうふうな光が近づいていけたら、あなたこそ誠の神様ですねと言ってください。そうしたらその姿形が明確に見えて、それが天使であることが分かって、天の御国に導かれるから、そうしてくださいね。必ず地から出た宗教ではなく、天から下ってきた宗教の方に、キリスト教の方に、この歩みをですね、その思いをですね、馳せて、そして天国に無事戻っていただきたい。まあ、後に私たちも言ってますけども、再会を喜ぶことができる。すべての病気、すべての病から、すべての苦しみから解き放たれて、自分なる霊魂となってお会いすることができるというふうに伝道しております。これして、たくさんの人がですね、死を目前にして、平安な心を持って、確信を持って、そして天国に多くの人が迎えられて、このようにして、イエス・キリストはですね、私たちのためにいつもいつも心配して、そして助けの血を与えてくださいました。マタイの福音書の8章の21節に、どういう世界でありましょう、地獄というのは、順番に行きますと、テサロニケが22章の13節、8章を読みます。22章です。そこで王は主門先に荒れの手足を縛って、そこの暗闇に降り出す。そこで泣いて激しいをするのだ。その時、人の子の印が天に現れます。すると、天上のあらゆる種族は、悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の子に乗ってくるのを見る。これを2つ準備しました。その上の方はですね、暗闇の世界と、それから天国に行く人は光と輝く世界があるということを教えるというのでございます。神は罪を知らない人を私たちの代わりに罪とされました。それを私たちはこの方にあって神の義となるためです。神は罪を知らない人方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちはこの方によって神の義となるためです。まあ、このようにですね、イエス・キリストは罪を知らない人でありましたが、それを罪ある者として十字架で死んでくださいました。前にこの説明しましたように、毎年毎年大祭司は聖所から死聖所に入って、死聖所の中にいらっしゃる神の臨在に触れて、その神の契約の箱に、動物の血を塗らなければなりませんでした。もうその死聖所というのは神の臨在ですから、なかなか入ることはできない。自分がこの罪を持てたら神の身元に行くことはできません。大祭司は身を清めて、そして人生を清めて自分の歩みを正してですね、そして動物の血、清いウイルの血を持ってですね、そして目隠しをする、し して、そして帯に紐をつけて、もし大祭司が神の怒りに触れると死んでしまいます。泣き床にその場で生き絶えてしまいますので、生き絶えた場合はその紐を引っ張って、死水場の中にある大祭司を聖所の方に連れてくるということがありました。まあ、それにして、その神の契約の案をずつあげます。角が4つついておりまして、その四隅の四つの角に動物の血の血を塗り込めてですね、イスラエルの食材のために、罪の許しのために塗りました。そしてその血はですね、前に言いましたようにケゼロン川と言われる大きな大きな谷があるんですけども、オリーブ山の、まあ、反対側にこの神殿があります。そして神殿のとオリーブ山の谷のところにケゼロン川というのがあるんですけども、ケゼロン川は真っ赤にその動物の血で染まったと言われております。まあ、しかし、ヤギの血によっては、動物の血によっては、人の心の外側を清めても、内が人間の心を清めることができます。毎年毎年、捧げる血を持って、その罪が思い出されて、責められて、そして毎年のようにしなければなりませんでした。その罪をから逃れることに、イスラエルの民は、罪を許してもらうことに、イスラエルの民は、心身を費やしておりました。でも神様は、一回の外側の器用の手、ね、私たち人間の外側、まあ、私たちの過去の歴史、未来の歴史を全部清めて、でさらにその罪を許す、その罪を許してくださり、私たちの内側にある経典と言われますけども、未来の経典という本を書いておりますけども、冷たいものがある、人を愛さない、神様を愛さない、冷たい人を愛さない、冷たいものがあり、その冷たいものが氷点という状態になっております。その現在を示しており、元にある罪を取り除き、内側を清めたら罪を犯すことなく神様に喜ばれるということで、イエス・キリストは罪なき者が生贄として十字架で血を流して命を絶れなければなりません。神様はイエス・キリストを通して私たちを、神様の前に正しいものとして断定的に認めていてくださいます。宗教しなくてもイエス・キリストを信じたその日から内側、その日から神様は私たちを義人として認めてくださいます。最初の中にイエス・キリストを信じる者は必ず生まれたとあります。ですから今まで死んでいた霊が生き返り、そして新しい神様の命をいただいて、永遠の命を持って私たちは生き返ることは新しくされています。その日から内側が新しくなっているけど、外側は旧代が同じ行動をしています、習慣があります。でもそれを日々に内側に聞き従うことを通して、内側にいらっしゃるキリストに聞き従うことを通して、私たちの魂が十字架についたイエス・キリストの贖いが必要とないぐらいにグレードアップされてというか、イエス・キリストの御丈にまで達するようになれば、なるように神様は私たちに願っていらっしゃいます。ですから行いようでもですね、イエス・キリストを信じたら行いもしなくていいんだって、ではありません。イエス・キリストを信じる信仰によって新しく生まれた私たちは、行いようでもイエス様の御丈にまで達するように努力をしなければなりません。それにして罪なきイエス・キリストを十字架で殺した、十字架によって贖いでその血が流れたということが、これが大きな意味があります。神様はそれによって一方的に私たちの罪を全部許し贖ってくださいました。ですから私たちはいかなる時もイエス・キリストを信じているならば、神は私たちを義人として認める。私たちがイエス・キリストの十字架に従っているならば、私たちを義人として神様は見てくださいます。ですから、イエス・キリストを崇めることを私たちはしないで、この日々を過ごすことはしないようにいたします。これにして、イエス・キリストが最後の手段として、私たちを救う手段として、この地上に来てくださいました。第1ペトロはこの後ですね。キリストには何も罪もありません。その後ですね、第1ペトロに、そして自分から十字架の刑で私たちの罪をその身に生まれました。 それは私たちが罪を学んで義のために生きるためです。キリストの地獄の家にあなた方を癒されます。なぜならば私たちは罪を離れ義のために生きるためにためにイエス・キリストは死んでいただきます。私たちを救うだけではありません。私たちが義のために生きるために聖書に従って生きるために私たちのためにご自分の命を差し出してくださいます。まあ、最後に癒しというのがありますけども、私たちは完全に罪があれば病があります。罪がなければ病は癒されるはずという論理で聖書は教えています。ですから聖書があって、そして、罪があるから病がある。でも私が長年悪いものを食べ続けて神様を無視した生活をしておりますので、病はそのまま残る場合もあります。癒される場合もあります。でも全ての病とか弱さ、人間の肉体に属するものはこの地上において私たちの本体である霊魂は神の身元に旅立つことは、永遠に旅立つことはあります。まあ、神様の側から見て病んでいることもですね、よし、病気が癒されることも、これも栄光、病気の中にあってもパウロのように伝道し、そして宣教するチャンスに恵まれたと言って恵みを喜ぶ人もよしというふうにですね、このように神様は考えています。まあ、私たちは、いや、病は絶対に癒されなければならない、病が癒されなければ信仰を持って意味がないとまで極端に考えるものです。でも病んでいる人もたくさんクリスチャンとして素晴らしい喜びを持って人々に泣かしを持って許されるという人もたくさんいます。例えば、三浦愛子さんなどは、カリエという、まあ、長年カリエとは守ったものを持っていらっしゃいます。何も持っていらっしゃいます。しかしそれを人に知らせることもなく伝えることもなく、そしていい作品をたくさん私たちまだ来ているかもそうですね。わざわざ単に、その病気になるためにその病気のもとであるその人の脳といいますか、毎日を食べた人も長島さんにいらっしゃる選挙者もそういうふうに来たというふうに聞いています。そうして人を救うためにこの地上で、全ての自分の身近への益となることを全部捨てて神様が持ち作られた、神様が限られた人と次に、義のために生きる、義のために生きるためにイエス・キリストは死んだ。まあ、義人として私たちは生まれ変わっています。また聖書に従って生きることを私たちは良しとして生まれたので信仰生活をしています。それを、持続させるために次にですね、どうしたら義の生活がいろいろと持続できるか、聖書に従っていくとなかなか聖書には従いきれない、聖書のレベルは非常に高いからね、この聖書のレベルにイエス様は神の子供だからできるかもしれないが、私たちは神の子供、神といえども人間の子供、人間の生まれだからとかできない、能力ないからという弱さがあるからというのが、でも聖書ではイエス・キリストは天に戻られたかもしれないけれども、天のお父様に願って、神の霊なるもう一人の別の助け主を送っていただくと言いました。このもう一人の別の助け主はこの時にはイエスと同じ神様と同じ性質を持っていらっしゃる、あらゆることを教え、あらゆることを導く方でいらっしゃる。それがですね、イエス・キリストが地上にいらっしゃる人は、まあ、せいぜい一度に話す、まあ、500人から6人しか人々、また奇跡を感じたら1万人、3万人ぐらいしかできません。でも、74億といった老人間を救うために、今度は神様は、目に見えない形になって、信じる者のうちがあり、すべての人々のうちに語りかけて、信じる者のうちに入り込まれる方がいらっしゃいます。まあ、内部のキリスト、うちにいらっしゃるキリストと言われる聖霊様のことであります。聖霊様は私たちのうちにイエス・キリストを受け入れたときに私たちのうちに住んでくださいます。この聖霊は神の子供としての証であり、神の子供として私たちはできる力を私たちに与え続けてください。ですから義務生活をするために私たちがしなければならないのは、まあ、テトスの3章の5節、 ちょっと待って。3章5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と奉仕の洗いをもって私たちを救ってくださいました。私たちは自分の力で救われたのではありません。イエス・キリストを信じたのではありません。イエス・キリストは信じることは聖霊様によって私たちは信じさせられているんですね。外にいらっしゃる方がイエス・キリストを信じして、聖霊なる神様がイエス・キリストを信じて、私たちはそのことを教えられて信じることができました。そして信じるときに、この外にいている聖霊様が私たちのうちにいて神の子供になる特権を与えてくださいました。そしてだから私たちは聞きに行くのなく、私たちの内側に一人一人がイエス・キリストを持っている。聖霊様としてイエス・キリストを私たちは間近にすることができている状態です。で、一つの三章の五節の後に、ガラテの三章の理由であります。このことは、アブラハムへの祝福はキリストイエスによって予報人を許したのであり、その結果私たちは信仰によって約束の聖霊を受けるためになるんです。と書いてあります。ですから、うちにいらっしゃる聖霊様に呼び頼むときに、私たちは義の生活を持続させることができるんですね。罪の許しだけではありません。義なる生活を私たちはしなければなりません。聖書の律法を全うしなければなりません。生きている限り聖書に従って私たちは義の律法を全う、正しい律法を全うしなければなりません。そしてそのために聖霊様が私たちに力を与えてください。ヨハネの7章ちょっと戻りますが、まあ、その後でもいいですね。その後で、7章17。ですからそれを行っているのはもはや私なく私のうちに住みていっている罪なんです。イエス・キリストを信じても罪を犯すことができますね。私たちは生まれ変わっています。でも私たちの魂はイエス・キリストに現れてない部分で世の中で罪を犯すことはあります。ですから、罪と誘惑はいつもこの世からやってきます。イエス・キリストを信じた私たちの内側にはなくて、そういう抵抗性はあります。弱い私、人を愛せない私、生まれながらの道徳心のない私、という弱さはあるでしょう。で、しかし、罪はですね、外から、ほとんどの場合は外からどんどんいろいろなメディアを通して私たちに誘惑をしていきます。その誘惑に乗り換え、その誘惑と私たちの弱い私たちがそこに結実すると罪を犯してしまうこともあります。でもですね、一つ考えてほしいんですね。私の内側に罪があるとパウロは7章で非常に悩んでいます。でも8章の方に言うと、7章の後半と8章に入りますと、幸いなる神様、イエス・キリストは私のために死んでくださった。なんと惨めな人間だったかもしれないけども、でもイエス・キリストを信じたら私は解放された。というふうにですね、パウロは非常に喜んでおります。でもその時に、御霊の法則は、ね、罪と死の法則を打ち破って、私の中に働きかける罪と死の法則を打ち破って、私は解放されたと思います。ですから、パロが言ったように、イエス・キリストを信じることによって救われ、イエス・キリストを信じることによって、聖霊様が宿り、そして聖霊様は、聖霊の、この、法則を通して、私たちの人生を全くすり替えることができたということです。ですから、私たちは、義の生活を十分支えるのは、私たちの努力と、そして聖霊様により頼む信仰心。それをずっとですね、持続させることによって、義なる生活を全うすることが、聖書の御言葉を全うすることができるということが、聖書に約束されて、今日ですね、私たちがしなければならないのは、行いにおいても、信じることにおいても、目に見えないことにおいても、また行いにおいても、目に見える形においても、義の生活を私たちは実践しなければならないということです。多くの人々はイエス・キリストを信じるときに何をて信じるでしょうか。なんとなく雰囲気がいいからイエス・キリストを信じようかな、まあそういう人もいるかもしれません。でも多くの人はですね、義なる生活をしているクリスチャンの生活を通して、そして信仰するんですね。あの人は神様を愛していらっしゃると言うけども、 なかなか神様は分からないけども、あの人の行いは正しい、本当に神がいれるかのように人を愛することができる人間の限界を超えた愛を持って、神の愛を持って人を愛しているその姿を見て、みんなクリスチャンになると思います。ですからイエス・キリストの愛を、神の愛を私たちは実践しなければならないと思います。私たち自身も知らなければなります。知った上において神を愛するよう、いい人を愛さなければならない。神様を信じているように聖書に従って正しい生活、義の生活をしなければなりません。そのことを通して神は神の栄光を取り入れています。そしてですね、こうおっしゃるでしょうか。神様が、あの人は頑張った、あの人は頑張っていない、そういうことはありませんけども、頑張らなくても救われていることは正しい、いいことです。神様はそれでもその中で、あの人は信じている、その信じているだけでもいいんだけども、でも立派な働きをしている。まあ私はおメッセージで、天国に帰るんだ、天国にみんな帰るんだ、みんな輝いて、みんな勲章を、でも神様が特別に禁止勲章をもらう人がいて、特別な勲章、それわからないけども、クリスチャン同士はわからないけども、神の側では、神様の側では、この人は頑張ったな、自分の人生を、もう十分使い切ってイエス・キリストを伝えたから、神様を与えたから、まあ、そういうメッセージを聞いたことがありました。神様は怖いってそうなのかなと思いました。でも私たち小さい人間には神様の思いなんて分かりません。私たちは小さな、ね、イエス・キリストを信じた人がみんな勲章まで輝いています。でも領域が大きな領域の中でいっぱいいただいている、小さな、ね、領域で神様の祝福をいただいている、一人一人は見ることができる。でも神の側から見たら、この人は、ね、喜んでいるけども、大きな喜びなんです、ね、小さな喜び、この人の喜びなんで、ね、天国に入ってきたら、ね、でも小さな喜びで満足せずに、満足をみんな満足している、そういうふうに違いがあるんだというふうに先生が言っていたことが、まあ、神様は私たちに期待していらっしゃると思います。私たちは日々の生活で神の義を表すように努力する信仰生活をしてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を感じて、あなたは生きていらっしゃいまして、私たちの義なる生活を、無駄な義なる生活を拒否するか見ていらっしゃることを感じています。神様は、私たちは弱いものですけども、神がいらっしゃるならば、主が私たちのそばにいらっしゃるならば、何でもできる強い人間として生まれ変わることができると賛美いたしました。その通りになることを感謝いたします。私たちは弱いものですけども、うちにいらっしゃる方は強い方であることを、今日確信させてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの恵みを感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。